もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
はい。今日はどういったご相談ですか？
金銭トラブルの相談です。
あなたはおいくつですか？
33歳です。
33 歳。ご結婚されてますか？
はい。
奥様おいくつ？
32歳です。
32 歳。お子さんはいらっしゃいますか？
一人いまして、10歳長女。
で、その金銭トラブルの話なんですが、
はい。
これはプライベートなですか？それとも会社かなんか？
プライベートの方で、ちょっとお恥ずかしながら、ちょっとキャバクラの女の子に熱を上げてまして、最初はお店で知り合ったのがきっかけだったんですけれど、その後お店の外でもちょっと会うようになりまして、まあお店で会う分の時間、お金が欲しいっていう話でして、最初は。まあそれでも楽しく最初会ってたんですけれど、ちょっとしんどくなってきまして、やめたいっていう話をしたら、その時間のお金は将来二人のお金になるんだったらいいんじゃないみたいなことを言われまして、それでちょっと納得してしまって、そのままずるずると安定したんですけれど、そろそろもうやめたいみたいな方、向こうから言われまして、お金をじゃあ返してほしいっていうふうに言ったら、あれはもらったお金だからみたいな形になってるのが今の状況で、なんとかしてお金を取り返せないかなっていうのが今回のご相談です。
店じゃなくて、他で会ってたっていう、それって、どれぐ
はい。
らいですか？時間的には。
2年半ぐらいです
2
か
年
ね。
半ぐらい。で、彼女は2年半前ぐらいの時って、いくつぐらいの人？
2年半前だと27歳。
あ、じゃああなたとはそんなに違わないな。
そうですね。
で、月1とか、
そうです。月2回ぐらい。
月2回ぐらいあって、
はい。
1回いくらぐらいなの？
時間にもよるんですけれど、だいたい今10万円前後ぐらいになってきますね。
1 回10万円
平
ぐらい
均す
払っ
ると、は
て、
い。
それを2年半続けたわけですね。
はい。
で、総額でだいたいどれぐらいになりました？
300から400万ぐらいになってるかな
300
と思っ
から
てます。
400になってる。
はい。
で、それを、最初はあなたが一回辞めたいって言った時があったんでしたっけ？
そうですね。出会って半年ぐらいですかね。家族いる見ながら付き合おうみたいなちょっと話をしまして、今はそういうふうに考えられないっていうふうに言われまして、それだったらもう会うのやめようっていう話をしまして、で、その後ちょっと話し合って、今はそういうだけだからまだわからないし、別に全く将来がないとも思わないみたいなことをちょっと言われまして、
っていうの
で、
は
その、は
何？彼女の方は、あない
。は
た
い。
と結婚しようと思ってたの？
というふうに私は感じ取ったんですけれど、今
で、
の状
あ、あ
況を
なた
考
自
え、
身
はい。
は結婚してることは言ったんでしょ？
はい。
例えば、離婚しようと思ってるみたいなことも言っちゃったの？
そうですね、もう夫婦関係はあんまりうまくいってませんもので、彼女と出会う前から離婚というかね、は考えてまして、
なるほど。で、その、あげたお金をあげた時にはどういう条件であげたの？それ付き合いに対してあげてたんでしょ？
最初の方はそうだったんですけれど、お金も正直しんどくなってきましたので、やめたいっていうふうに言ったところ、彼女の方から将来的なところで使えるっていうのもあるし、なんか投資を彼女は結構やっているみたいなこともちょっと言ってまして、
ああ、なるほど、
そのあたりで私の方がお金も増やせると思うし、あとはその開業資金、お店をちょっとやりたいっていうふうに言ってまして、当時関係を壊したくないので借用書書いてとは言わなかったんですけれど、彼女の方から身分証の写真、それで 代わりにしてみたいな形で、まあ、今になって思うとすごい言いくるめられたのかなというふうに思うんですけれど、まあ、当時はちょっと熱量もあったのでそのままずるずると来てしまいまして、う
ん、で今度は彼女の方から別れたいって言ってきたのは、
はい、
何ヶ月前ぐらいなんですか？
4ヶ月ほど前から。
じゃあ4ヶ月前に辞めたいって言った彼女の方の理由は何だったの？
もうちょっとやっぱりいろいろ考えた結果、将来的なことは考えられないっていう話でした。
もうあなたに興味なくなったみたいな話？
おそらくそういうことです。
なので辞め
よう。はい、私としてはそのお金を返してほしいんですけれど、
うん、
あれはもうもらったお金でしょみたいな形で彼女が言ってて、うん、まあその一部は返すけれど、
もう一部ってどれぐらい？
30から40万ぐらいだったらそれで手打ちじゃないですけれど、
うん、
返すっていうふうには言ってくれ
たんです。お金は返すから付き合いをやめようと。
はい。
で今日のご相談そうすると何ですか？
お金を取り返したいっていうふうに思ってるんですけれど、借用書があるわけではなくて、一部通帳で振り込んだ時もありますので、その分だけはせめて返してもらいたいとは思ってるんですけれど、うん、裁判とかになった場合、こじれて会社だったり家族に知られるのはちょっと避けたいなっていうふうに思っているので、どのようにしたらいいのか相談させていただきたいです。
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、はい、その金銭問題についてお話を伺いたいと思います。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、彼女の方に総額で300万から400万ぐらい貸したつもりだ、はい、ということなんですか？
はい。
外で会う分お金が欲しいと言われて、
はい、
お金渡したんですよね？
はい。
外で会うっていうのは、いわゆるその不倫関係のような形なんでしょうかね？
そうですね。
ああ、なるほど。単に一緒に食事するとかそういうことだけじゃなくて、まあ、体の関係も含んだ関係、
はい、
ということですね。
はい、
うん。で、体の関係を持つにあたって、お金をあなたは貸したつもりでいたわけ？
最初のうちは払ってたんですけれど、うん、もう正直ちょっともともとバカバカしい話なんですけど、バカバカしくなって、た時がありまして、
うん、
もうやめようっていう話をした時に、
うん、
将来のこととかあるからそういうつもりで今後も会いたいっていうふうに言っていただきまして、
うん、
まあ、それだったらと思って同じような関係を続けてしまったというところです。
うん、同じような関係っていうことは、やっぱり一回会うたびに10万円ぐらい渡すという関係が続いてたということね？
そうですね。
うん、ということは、返すっていう約束をしたことはないんですかね？
そうですね。僕も最悪帰ってこなくてもって正直思ったタイミングもあったりしてて、返す返さないみたいな話をしたのはもう本当に最近辞めるっていう話になった時に、じゃあ返してよっていう話をさせてもらった。
返してよっていう話は、じゃあ最近の話で、それまでの間はお金を渡すたびに、はい、これはいつどういう形で返しますみたいな、そういう話はしてなかったということですね？
全くしてなかったですね。うん、
そうするとお金を貸すっていうのは、はい、お金を渡してそれを返してもらうということを約束することを、それを貸すというふうに言うんですよね？
はい。
だから返してもらうっていう約束してないんだとすれば、それは貸したことにはまずならない。
はい。
返すという約束をしないで渡したんだから、一種のこう贈与だというふうに見なされる可能性が高いと思います。
はい。
ましてや、相手がね、完全な素人ではなくて、金銭的な対価を持って、一緒に時間を過ごすということをやってたわけなんで、
はい。
それは貸したことにはならない、贈与になるというふうに考えた方がいいと思いますし、
なるほど。
裁判所に行ったとしても、それは贈与だというふうな認定になると思います。
なるほど。
で、仮にね、
はい。
ちゃんと返すからというふうに彼女がね、約束していたんだとして、
はい。
まあ、その借用書はないとのことだけれども、まあ、確かに返すという約束はしましたというふうにね、そういう事実の認定がなされた場合には、それは貸借ということになるんですけれども、
はい。
ただ、お金の貸し借りのね、動機になっているものが、
はい。
要は不貞関係、不倫の関係を維持するためのお金の交付だと。
はい。
要は彼女を との関係を続けるためにお金を貸したんだということになるとすると、
はい、
それが貸借であったとしても、そのような貸借は公序良俗違反だと、
はい、
いうことでね、
はい、
法律は、つまり裁判所はね、
はい、
それに手を貸してくれることはないというのが、これまでの裁判例です。つまり、
はい、
妾関係とかね、不倫関係を維持するためのお金の交付について、
はい、
仮に借用書があったとしても、あるいは貸借の事実が認められたとしても、
はい、
そんなものには裁判所は協力しませんよと、
は
い、っていうのがね、一応もう確定した裁判例なんで、
はい、
そういう意味でもお金を返してもらうってことは難しいというふうに思っていただいた方がいいと思います。
なるほど。貸借は、もう口約束での貸借かなっていうふうに私は思ってまして、
うん、
実際現金手渡しみたいな時期があったんですけれど、うん、途中からいくら貸したかがその分かるようにっていうのはお互いに話し合って銀行間の送金にしたんですよ。
銀行間の送金にしたということはお金を渡したということの証拠にはなっても、
はい、
返す約束があったということの証拠にはならないでしょ。
はい、
だから借用書がね、まあ、借用書じゃなくてもいいんですよ、はい、例えばそのメールとか LINE のやり取りでね、今回送ってもらったお金はいついつまでにこういう形で返しますと、はい、いうような約束がねなされていて、それがまあ証明できるんであればそれは貸借だというふうに言うことはできるかもしれないけれども、うん、あなたが心の中でこれは貸したものだというふうに思っていたとしても、
はい、
相手との間でそういう合意がなされてなければそれは貸借とは言わないんですよね。
なるほど、
うん、でかつ仮に貸借の合意があったとしてもそれが不倫関係を維持するためのものであったとすると、はい、裁判ではあなたの返還請求は認められないということになります。
なるほど、
はい、ただまあ唯一例外があってね、
はい、
彼女があなたをね騙していたと、
はい、
例えばこういう投資の商品があるんでそれを預けてもらえればいくらいくらの利息がつきますとかでね、騙していたような場合には、はい、詐欺の不法行為だということを理由に損害賠償請求ができる可能性はあります、
はい、
ただそれも可能性としては非常に低いと思った方がいいと思います、
はい、
あなたが口頭でね、いやあのお金増やすって言ったじゃないかというふうに言ったとしても、はい、彼女の方がいや私そんなこと言ってませんと、私はお小遣いとしてもらっただけですと、
なるほど、
言った場合にはあなたの方ではそれは立証できないですよね。
そうですね、
そういう意味ではお金が返ってくることは期待しない方がいいのかなと思いますし、
はい、
仮に裁判で訴えてもあなたの方が勝つ可能性っていうのは非常に低いと思います。かつ裁判になればねご家族にも知られる可能性も高くなりますし、
うん、
逆にご家族に知られた場合にはあなたの方が奥さんから不貞行為だということで慰謝料請求をされてしまう可能性もあります。
うん、
あなたにとっては痛い損害かもしれないけれども、
はい、
これはあなた自身がそういう店の女の子とね情交関係を結ぶためにお金を払ってしまったという、うん、その部分にあなたの大きな落ち度があるので、
はい、
もうスパッと諦めて、
はい、
ちょっと心を入れ替えて奥さんと子供を大事にして、はい、次の人生をね歩んだ方がいいと思います。
わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい、
ということで、
はい、
お分かりいただければと思いますが、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します、
はい、失礼します。